今政府が進めているですね、節電要請っていうのは、これも何言ってるか全くわからないというか、もちろんよくわかるんですが、日本社会がここまで悪くなってきたらですね、本当に私たちはこの日本というものを誇り持って子供たちに引き継ぐことができるのかと心配になってしまいますね。もともと電気っていうのはですね、戦争の前にまではですね、その戦争の前っていうのは今よりか、まあ、社会が遅れている状態ですよね。今から80年も90年も前ですから。その時代は大体日本で600社とか700社とか電力を供給するところがあってですね、国民は電気を自由に買ったんですよ。つまり電気っていうのは現代の社会においてはですね、なんか配給になるとか、そういうもんじゃなくて、自由に使ってですね、我々の人生を豊かにする非常に基本的な一つなんですね。スイッチをつければ電気がついて明るくなる。現在では温度も調整できる。いろんなことが電気によってできるわけですね。ですから電気を有効に使うってことは非常にこの日本人の生活を豊かにするの大切なんです。ただ戦争始まりますと、戦争が全力でやることが必要なので、あまり電気を自由にしちゃいけないっつって、現在の旧電力体制ですね、地域ごとに独占をするというふうにしたわけですね。だから独占的に供給する。そうすると、まあ、値段を吊り上げられたりなんかしますよね。600社とか700社とかあって、まあ、自由競争ならそれでいいわけですが、まあ、そうじゃなくなった場合はその危険性があるので、まあ、原価主義でやると、まあ、相当程度国営企業に近いけれども、まあ、コストなんかのことは一生懸命会社方式でやると。だけどもかかってしまうコストはしょうがないということで、大体今大体大雑把に言ってですね電気を発電所で作る時には大体キロワットアワーあたり10円かかるんですね。10円ぐらいかかるわけです。これは原子力であれ石炭であれあまり変わらないんですね。現在ちょっと特殊な事情というか、その地球温暖化とかいう、まあこれは実際には起こってないことなんですが、それで天然ガスなんか使うので少し高めになってることはありますけども、だいたい10円から15円ぐらいでできる。それを15円から20円ぐらいで売るというのが現在の大きな仕組みなんですね。でこの電気っていうのは、その旧電力が独占的に売る代わりにですね、必ず供給責任を負う。つまり国民が電気を使いたいって言えば、それは使えるようにしとくっていうのがこの電力会社の義務なんですね。ですから電力会社は一方では独占的なことは与えられてるけども、独占権を与えられてるだけですね、供給に対しては責任を持つ、ショートさせちゃいけないっていうことですね。これは非常に厳密に守られてきまして、したがってその欠点としてはですね、あまりに電力会社が安全を見て、その余力ある設備を作りすぎてるという批判があったぐらいですね。ところが福島の原子力発電所の後、その頃ちょうど日本社会もその何て言うんですかね、日本の良さっていうのは正直にものを言うっていうことだったんですよ。その偉い人って言ったら変なんですけども、そのいろいろ社会を指導する人たちもですね、自分の得が得になるからとか、嘘を国民につかないっていうのがですね、日本の最大の特徴でした。ところがもう最近では嘘を突き通すということが本当に普通になってきましてね。まず今度の節電要請で一番おかしいのは、政府が節電要請をするということ自体がおかしいんですよ。政府はむしろ電力会社の側にですね、国民が節電しなくていいようにちゃんと電力を供給しなさいという、まず政府がそう言う。それから電力会社の方は分かりましたと、独占権をいただいてるのだから、ちゃんと電気の供給をいたしますと、こう約束すると。しかも原価主義ですから、できるだけ諸外国と比べてそんなに高くない電気を供給する義務があるわけですね。そのために独占権を得られているし、電力会社の社員の給料も相当高いし、それから役員の給料ってもっとずっと高いわけです。もう地方の経済団体の新年会なんか行くとですね、みんなが電力会社の首脳部に新年の挨拶回りをするというようなですね、非常に高い地位を得られているわけですよ。 それは国民に対して電気という本当に基礎的な、まあ、お米とかですね、電気とかですね、水とかですね、こういうのはもう国民の生活に欠かせないもんですから、で、なんでそれじゃあ現在節電要請をしてるかっていうことです。なんで電力会社の電力設備が遅れてるかっていうことですね。これは、まあ、普通に考えましたらね、まあもちろん原子力発電所を再開したいという希望があると。これはどうしてあるのかってまたこれよくわからないんですよ。つまり原爆を作りたいから原子力発電所を運転したいと言ってるのか、それとも原子力発電所は危険ですからね、それはわかってるわけです。だからなかなか原子力発電所はうまくいかない。その危険であるというのは科学の目ではですね、私科学者なんで科学の目では事故が起こったものはやっぱり危険なんですよ。当たり前ですけど。事故っていうのは偶然には起こりません。で、この前の2011年の福島の原発の事故はですね、あれは、その別に津波で、もう1000年に一度の津波で起こったって言ってこれは嘘で、浸水ですね、浸水です。地下に発電機を嘘ついて4つ置いてたんですよ。本当は4つ置いちゃいけないんですけど、その置いてた。規則違反をしてたということですね。それによって爆発したわけですから、これはまあ東京電力の犯罪のようなものなんですね。ですから、これは今、他の電力発電所が規則通りやってるかどうかということも新聞とかテレビには出ません。なぜかったら、現在テレビも、これまた政府の言う通りやってますからね。ですから、わからない。それからもう一つは、福島原子力発電所でいろんな人が被爆しました。今、訴訟なんかが行われてますが、国の責任は問われてませんね。国の責任が問われないってことは、あの事故は何で起こったのか、被爆した人はどうなのかって言うと、今度、被爆の基準というのは1年1ミリシーベルトと決まってたはずなんですが、事故が起こると法律に決まってないという主張が多くてですね、それで、被爆して病気した人がの敗訴が続いておりますね。しかし、日本はですね、そんなにボロい国じゃないんですよ。ちゃんと危険な工業をやるためにはですね、その安全を、国民をその危険から守るための安全の基準があり、その基準を守るためにこそ国があり政府がある役人が雇ってるわけですね。しかし原子力発電所の事故が起こりますと、あまりにその事故の大きいのにびっくりしてしまって、そしてかえってそういうことをやらなくなったわけですね。で、また再開しようとしてるわけです。それからもう一つは国際的な地球温暖化騒動っていうのは本当に作り事であるっていうことが一つと、もう一つは日本はですね、全然温暖化に関係ないですね。一つは、日本は島国ですから、海洋性気候なんで、ユーラシア大陸の諸国ですね。例えばヨーロッパとか、それから中国とか、まあ、そういうとことは全く気候が違うってことですね。それからアメリカもやっぱり大陸ですから、大陸は確かに地球温暖化が多少進むといろんな被害が出るかもしれませんが、まあ、日本は海洋国なので、中学校の時に習うようにですね、海洋性気候というのは温度の変化がすごく少ないですから、まあ、日本の場合は特に温暖化の被害は少ないんですね。しかも日本はですね、日本に面している太平洋ですね、これがまあ水温も少し低めですし、それから、魚がうんといますんでね、魚の肉っていうのは CO2 からできるもんです。温暖化ガスからできるもんですから非常に吸収するんですね。これはまあ気象庁のデータを見ればわかるわけです。したがって日本人はいくらひっくり返ってもですね、CO2 をどんどん出しても地球の温暖化には関係ない国なんですよ。だからそれはね、環境問題っていうのは地域によって変わりますから、大きく影響するわけですよ。それが例えばヨーロッパであれば、ヨーロッパで CO2 を出せばですね、ヨーロッパの東側っていうか偏西風で流される方はですね、全くその吸収するとこないんで地球の温暖化の原因の一つになるんですけども、日本は全くならないわけです。だから日本が一生懸命温暖化の防止をするというのは全く馬鹿らしい話なんですね。お金だけ使うわけです。ところが、こういう順序になってるんですね。マスコミとかそういうのを中心にして地球温暖化というものをヨーロッパが言ってるから日本もやりますよっていう間違ったことで日本の国民を損させるというか騙すと。そうするとそれにまあ政府が乗ってですね、地球温暖化対策をやると、それで発電を控えると、その結果今度の節電要請になるということになりますので、 もう日本にとっては、日本国にとってはマイナスを何個も何重にもやってですね、そしてそのしわ寄せは国民が節電しなさいということになると、まあ、全く変なことで、私たちはなんで日本政府というものがあるのか、何のために日本政府というものを置いてんのかということもわからないぐらいになってきてしまったわけですね。で、これは昔からそうだったわけじゃありません。やはり日本が発展している時っていうのは政治が本当に国民の方を向いている時であり、それから日本が衰退していったり、いろんな被害を被る時はですね、やっぱり政治が間違っていくってことなんですね。で、この節電要請っていうのは本当にですね、日本がもうすでに何重にもおかしなことになっているということの証拠であると私は思います。